みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は、せめて一度でも痩せたと実感してみたいと嘆いている皆様にお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と、
ハンスケと、
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実感してみたい。
ですね。まあ、言われて実感することが皆さん多いとは思うんですけれども、うん、まあ、自分で、ね、以前着ていた服とか履いていたパンツとかで、うん、あ、痩せたって実感したりとか、鏡を見て実感したっていう、うん、ちょっと持っていただくと、そこから体って変化しやすいので、
お、
はい、ぜひ、一度はそういう感覚を味わっていただきたいなと。
そうなんですか。
はい。そうですね。で、そこからまた人、変化するんですよね、体って。自分が痩せてきたんだなっていうことが自覚できると、はい、さらにサイズダウンが1段階、2段階ってあるので、うん、本当にだから自覚ができていくと、体のラインで非常に変わっていくケースを僕はたくさん見てきていまして、
はい、
今ちょうどお相手をしている方はもう30代後半の男性の方で、うん、0.1 トン、100キロある方で、
はい、
体重だけ全然減ってないんですけど、
はい、
今ベルトの穴だけで3つ緩んできて、ちぎれそうだったワイシャツのボタンが、うん、もうワイシャツがスカスカになってきているっていうところまで来たので、
うん、
もうだから体重計に乗っても痩せた感じは全くないですけど、服を着るとあすごい痩せてきたんだなと思いますって言っていて、
はい、
そこからそれほどたくさん動く機会はないんだけれども、
うん、
なんかまたさらに落ちてきてるんですよねっていう話をこの前ちょうど聞いてきて、
僕がですね、そのウエストが15センチ下がった 80.0 とか 81.2 あたりの服が今きつい、はい、
ああ、
今きついパンパンみちみちになってる、
はい、戻りつつある。まあでも実際数字でも少しそこから比べると戻ってきてはいますもんね。
うん、6センチいきましたもんね。人類は1週間で6センチ増えるんですね。
まあでも全ての人類はということではないかもしれない。
あ、そうですか。
増える人もいるっていうことで、それを体を張って鉄道さんが証明されたっていうことですよね。
しましたよね。そういう意味でいくと今回のイベントで、
はい、
半助さんは痩せたという評価が
ありがとうございます、
高かったですよね、永井先生。
今回本当に皆さん痩せた痩せたって、しかもその日に初めて会う方が痩せたって言ってるっていう、こう会ったこともない人を初めて見て痩せたって思う方がたくさんいるっていう不思議な状況が起こってまして、
うん、二次会の途中で半助さんのパンパンな時期の、はい、あれは15年ぐらい前、は
い、いや、いろんな年代ありました。本当に15年ぐらい昔のものもあれば5、6年前のものもあり、
うん、
でも昔の方がかっこいいねって言われました。
それは何年ぐらい前の時？
それが8年前ぐらいのやつかな。これが一番いいんじゃないって言われました。
おー、さりげなく自慢が入ってるわけですね。
そんなこと言われてたんですね。
ねえ、
いやっていうか今良くないと良くないじゃんと思ったんですけど、
うん、
でもやっぱり変わったっては言ってもらいました。
今が一番輝いてるねって言ってほしかったんだ。
いや、そうそうそうそう。
あ、そうですか。どんだけ自信持っとるねん君。
でも今の方が痩せてるのは痩せてるって言ってもらいましたよ。
そうですか。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
半助さん、何が効果的だったんですかね、
はい、いや、やっぱムーバレックスとか、
うん、僕ちょっと心当たりはあるんですけどね、薄く。
いやいや、ムーバレックス有酸素運動、まあ永井先生も見てもらいました、プールとかね。
はい、検察官永井先生、は
い、
の
いえいえ
告発をお願いいたします。どうぞ。
裁判長、よろしいでしょうか。
はい、許可します。どうぞ。
はい、半助さんが大きく痩せたことに対して、うん、皆さん非常に評価をしてくださいまして、
うん、
はい、
もちろんそこはね、半助さんの普段の努力というものも当然あると思うんですけれども、
永井先生のご指導もあるということにしたいですよね、永井先生も。
はい、もう僕そこをとてもしたいと思ってはいるんですけれども、
それです。
もしかしたら、え、これですごく痩せたのっていうことに対して心当たりのある点が1点ございまして、
はい、お願いします、続きを。
はい、半助氏、 サザエさんになる事件というのがありましてですね。
はい。ありましたよね。話題だけ、タイトルだけ聞いております。来週のサザエさんはということで、はい、半助サザエになると聞いときながらもう2週ほど空いてしまいましたが。
はい。こうそろそろ真相を皆さんにお伝えしてもいい時期かなと思ってまして。
うん。やっぱり事件を風化させてはいけませんよね。
そうですね。しかも、折しもイベントの少し前のタイミングだったんですね、これが。
うん。
だから多分、おそらく、はい、そこで大きく痩せたこともあるんじゃないかな。やっぱり人ってね、大変なことに直面したりとかすると、
うん。
げっそり落ちたりっていう部分もあって、
うん。
落ちたんじゃないのかなって。痩せれたんじゃないって多分、半助さん、イベントの時にね、お一方お二方声かけていただいたかと思うので、うん、
はい、
はい、僕それビンゴと思ってたんですけど、
ハンスケは痩せたんじゃなくてやつれるようなことが起こったと。
そうなんです。
まあドーピング的なちょっとずるいやり方をして急激に痩せたんですね。
そうですね。ただ一番問題なのは本人が、
はい、
意図せず結果的にそうなったっていうところなんですけれども
え、じゃあハンスケはこれは故意ではないと、はい、不可抗力だったと言い張る。
いや不可抗力ですよ。
想像できますね。
いや、はい、だって不可抗力ですね。
まあいわゆるね、専門用語で言うといわゆる密室の恋っていう。
はい。僕あれ密室の恋でなんかこうオフィスラブかなんかで常時を繰り返すそういうちょっとエロい展開を考えておりますが、はい、未必の恋だったんですね、はい、あれはね。
そうなんです。未来の未に必然性の必に、うん、ひらがなのの事故の子、意思の意で、未必の恋というのがありまして、はい、まあ要は、平たく言うと、わざとじゃないからねっていうことではあるんですけど。
なんか、半助その点に逃げそうですが、まず事情から。
はい。ですね、とある日に、うん、僕普通に仕事をしていたらですね、
はい、
ハンスケさんから電話に着信があったんです。割と早い段階で、
はい、
でまあそんなこともなかなかなかったりをするので、
はい、
どうしてたんだろうと思っていたんですけど、その後ちょっと電話がつながらず、
ほう、
午後になってからハンスケさんと電話が通じる状況になり、
うん、
今日時間ありますかっていうので、
うん、
ハンスケさんが仕事の関係で、
うん、
また僕の住んでるエリアの方に来るのかなと思ってたので、
はい、
まあ普通に仕事はしてますけれども、うん、仕事終わる僕にはっていう話をしていたら、
はい、
ハンスケさんが今とあるところにいるんだけれども、
何ですと？
僕がその話をいただいたのが、うん、ハンスケさん in 日光の日だったんですね。
はい。
で今日光にいるっていう話で、
はい、
で、ハンスケさんが、まあ、日光まで、来れないかと。
え？長井先生を呼び出した。
はい。
ごめんなさい。
しかも呼ぶ理由が別に僕に会いたいとかではないんです。言っても、日光って僕の住んでるエリアから、そんなに簡単に行ける感じではないんです。
何キロぐらいなんですか？教えてください。
大体まあ100キロ弱っていう感じなので、僕の住んでるエリアからだと、
うん、
もう本当にイベントで言ったように東京に行くくらいの感じなので、はい、まあ、ちょっとお出かけの準備を気持ちと、まあ、もろもろ用意しておいて出かけっていうぐらいの距離だったりするんですけど、うん、
往復4時間ぐらい？
そうですね、僕の住んでるエリアからだと、
うん、
その日が夜走って往復で2時間半かける2だったので、
うん、
時間前後ぐらいの皇帝の旅を知る運びとなったわけなんですが、
うん、何を永井先生に呼びつけたの？半助さん、じゃあ、はい、被告人半助、
はい、
まず日時は
2012年10月19日の金曜日、
うん、
はい、
朝3時半起きました。
朝3時半、はい、
4時には家を出ました。で、神奈川県の横浜市にあるとある小学校に着きまして、
うん、
修学旅行の出発式、
はいはい、修学旅行の同行カメラマンという言い方でいいんですか？
はい、
はいはい、
うん、通常ですと自分で車で日光へ行きまして、
うん、
電車で来る学校の町、
うんうん、
栃木県なんですけどね、日光が、
ほうほう、
はい、日光 の駅で合流して、そこから一緒に撮影が始まるみたいな感じなんですが、
うん、
今回学校の出発から撮ってくれというパターンで、自分の車はその学校に止めて、
うん、
出発したわけです、
はい、
で、まあ日光に向かう途中ですね、
うん、はい、
一列目先生とか、保健の先生とかね、
はいはいはい、
座るんですが、うん、今回は一番前の両側に私と担任の先生、通路を挟んで隣になりまして、
うん、
向かってる途中、高速乗ってたんですね、その時点で、
はい、
その担任の先生がサービスエリアに ATM ってありますかねって聞かれたんです。
ほう、
いや、あるんじゃないですかって言ったんですが、
うん、
そこであることに気がつきまして、
うん、
私は心臓がバクバクになったんです、
うん、
な先生にとりあえず電話をしたと。
え、何、
はい、
でその時は永井先生出てくださらず、
うん、そのあなたのためにスタンバってるわけじゃねえでしょ。うん、
そうなんですよね、
うん、
いやどうしようとか思ってですね、いろんなところ片っ端から電話したものの、
うん、
誰捕まんなかったの。僕友達いないんで、
うん、
かけられるところって限られてたんですが、もうどうしようもないやと思ってですね、添乗員さんにヘルプを頼みました。でバスの添乗員さん、旅行会社なんですね、
うん、
いらっしゃったので、バスが違かったんでバスの中でお願いできなかったんです。
あ、添乗員さんは全部のバスに乗ってるわけじゃないんだね。
あ、そうですね、3台ありました。
はい、あ、大きいんですね、はいはい。
員さんが僕とは別のバスで、バスガイドさんはね全部ついてるんですけど、その責任者みたいな形でついてきてくださる方が一人いらっしゃるんですけども、うん、もうその人にもうお願いどうしかないなと思ってお願いをしたら、
うん、
期限付きで翌日の朝までお助けしましょうと。
何を？
いうことで助けてもらったんですけど、それを解消する術がその時点でなかったんです。誰にも連絡ついてないし、
うん、
で助けがないとその修学旅行の仕事が8割9割仕事にならない状態だったんです。
え、何を？で8割9割ダメだったらダメじゃん。
仕事にならないんです。
だよね。もう一回修学旅行後でやり直してって生徒さんに言うわけいかないよね。
そうなんです。もうどうしようというパニック状態になりまして、
まあ、あなたよくパニックにはなるよね。
ああ、そうですよね。
っていう意味でいくといつものことじゃないんですか。
ああ、いやでもやっぱりもう取り返しがつかないじゃないですか。
え、じゃあいつものパニックを10とすると
10乗したぐらい、
1テラパニックぐらい
ぐらいですね、
うん、
そんな感じだったんですね。
もうパニックでした。もうだって引き返すこともできないし、なんかこうすればなんとかなるかなとか、こうすれば多少とかっていうのは全然ないんですよ。
何なので、まず一つ質問ね、8割9割できないってなんでなの。
ですね、うん、修学旅行で同行するカメラマンって結構、
うん、
いろんなところでお金を払うんですね。
え、なんで？
集合写真撮るじゃないですか、修学旅行。
うん、なんとなく いわゆる想像してるあの修学旅行の集合写真でいいんだよね。
名所かいろんなとこ行った先々で、名所の前で、
なんか名所の前で2列ぐらいになって前の人は座って真ん中に先生がいてとか
撮りますよね。
はい、
あれ全部お金払うんです、カメラマンが。
え、
場所代を、
諸場代を払うの？
はい、特に日光は、うん、要は本当に風景みたいなところだったら払わないで撮れる場所もあるんですが、日光で撮るのは全部払います。華厳の滝、
うん、
東照宮と言われるあの家康が祀られてるところの綺麗なきらびやかな門、お幕、
うん、
あと輪王寺ってその陽明門のすぐそばにあるんですけど、大きなお寺の前で、華厳の滝は知れてるんですが、
陽
明門ってね、 まあ、クラスとか人数によって変わるんですけど、万単位のお金が飛ぶんです。なんですよ。
で、まずごめん。その万単位で飛ぶことも驚いたし、なんでカメラマンなの？
カメラマンが払うんです。
学校とかさ、まあ、せめて。
まあ、最終的には、ここから、お金はいただくんですけど、
うん、
とりあえず、そこで支払いの手続きをするのはカメラマンの仕事なんですよ。
建て替えとかないといけないわけですね。
そうなんです。
ということは、建て替えるお金が
なかったんです。お財布を忘れてしまいました。
バカ野郎！
お財布ないと何もできないんですね。びっくりしました。
そうだね。資本主義社会じゃまずそうだね。
もう。
改めて知りましたか？
知りました。途中でね、サービスエリアで ATM でって、その先生すっごいパニックしてたんですよ。
その時は先生が自分がお金が足りないっていうことに気づいてパニックだった。
パニック。現金をあらかじめ用意しといて、なんか宿泊費かなんか払う担当だったらしく、
お金はみんな現場の人間が建て替えるのか、宿泊業界って。
そうなのか。で、先生すっごい顔真っ青にして聞いてたんです。で、いやいや大丈夫ですよ、大丈夫ですよって言いながら、俺大丈夫かと思ったら、なかったんです。そしたらもう先生のことなんか、もうちょっとどうでもいいくなって。
上の空だよね。
うん、まあ、これは先生は別になんとかできるでしょうと思ったんです。ほかに先生いっぱいいるし。
うんうん、
僕先生頼めないじゃないですか。
うん、
お客さんだし。
うん、カメラマンって一人だけなの？
今回は僕一人だけでした。
うわ。で、じゃあカメラマン仲間がいるわけでもないんだね。
そう、日光っていろんな学校が来てるから、うん、もしかしたら日光に誰かいればよかったんですけど、その時たまたま僕が仕事もらってるところから日光行っての僕だけだったんですよ。
うん。まあ悪いことは重なるもんだね。
そうなんです。で、
小学生をカツアゲして捕まった。
いや、捕まったらここいないから。
金出せガキ。
でもその時はもう家族も全滅だったし、友達も全滅だったし。
うん、ただでさえいない友達も全滅。
そう。
連絡がつく、お金を持ってくれそうな金づるが、いなかったわけやね。
いなかったんですよ。で、来れる距離の人を先生にお願いするのはどうかと結構悩んだんですけども、永井先生に連絡しちゃいました。どうしようもなく。
うん。それがダメだったら次俺だったんだね。
そうですね。
そうだね。
はい。哲夫さんすいませんって、最終便で飛んできてくれればなんとか間に合う。で、朝までだったんで期限が、
うんうん、そんなにすごい取り立てがあるの？
要は、うん、まあ、さっきも言いましたけど、陽明門って結構お金かかるのと、華厳滝もまあ安いとはいえ多少かかるのと、まあ結構な額だったんですよ、
うん、
で、宿泊費僕が泊まる分は自分で払わなくちゃいけないんですね。
野宿しろよお前も
で、
うん、
一波代とか全部とりあえずその夜までに必要な分全部借りたんです。そしたら、その、添乗員の方も、次の朝生産の時にそれないと足らないんで返してくださいって言われます。
でもそれ普通、貸したうちに入らんでしょ？翌朝とか無理でしょ？何の仕事をして稼げっていうの？
ですよね。でも、それでも、シャッターは切れたので、それぞれの場所で本当に助かったんですよ。ただ、返さなきゃいけないっていうのがあって。
中小企業が資金繰りに、社長が奔走するっていう。
そうそう、自転車操業。
いいとこだよね。
車輪の大きさで言ったら三輪車ぐらいの操業パターン。
すごいね、ちっちゃいけど一生懸命こがなきゃ倒れるみたいなね。
ものすごい小さいサイクルの中で小さい経済を回したみたいな感じになって
でもね、俺ようわかる。なんか、笑おうと思ったけど、もう胃がチューンってなって今もうなんかね、生唾がなんか美味しくない。
もうね、とりあえずここでシャッター切れた、ここでシャッター切れた、でとりあえず宿入れたみたいなのがあったんですけど、でも明日の朝だよね。でキャッシュカードがあればとか、なんかいろいろ考えたんですけど、何にも術がないんですよね。
カメラ売るわけいかんしね。
まあ、それこそ質屋があったら1台売ろうかなと思ってたぐらいですけど、そう、質屋もないじゃないですか。もういろんなこと考えましたけど、やっぱりもうないなと思ってたところに、
うん、
もう泣きそうになったところに、こう、 ってみたら着信長井先生。
天使やね。
うわ、来たーと思いましたね。
うん、
あーと思って、とりあえずピッてかけたら、次は出ていただけて。
うん。
で、今出ていただけてっていう話でしたけど、裁判長、そこに関しては、はい、若干、記述に、不順点が見られまして。
はい、違いましたっけ？
いや、何度か、はい、僕が電話をいただいてたのに出れなかった事実は最初にあったんですけど、うん、僕、その後、半助さんにかけても、半助さんが逆に今度出れなかったんですよ。
はい。はい、
で、それが多分、ワンセットかワンセット半ぐらい繰り返されて、
うん、
午後の2時、3時ぐらいの時間帯で半助さんと電話がつなげた感じだったんですね。
そうです。
で、今日仕事終わったら、時間ありますかって言うから、こっちに来るんだったら、まあ、とりあえずお食事ぐらいはご一緒にと思ったんで、うん、お仕事終わったら大丈夫です、みたいな感じで言ったら、
うん、
1個まで来れますっていう。
これめっちゃ来てくださいだろ。
え？っていう話で、うん、で、まあ、状況を聞くと、よくよくもうサザエさんみたいになっていて、
はい、
頼りどころがないっていうのと、あと栃木県日光市っていうのが、非常に観光地ではあるんですけれども、
はい、
観光地なだけに、
うん、
いわゆる一般生活が順調に行えるような施設っていうのが当然やっぱり少なめだったりするんですよね。
はい、
例えば、アッケさんが普段使ってるような金融機関だったりっていうのも当然ないですし、
はい、
夜もやっぱり閉まるのが早いんですね、全体的に街も。
サラ金屋さんも閉まるのが早かった。
はい、ですね。で、多分、半助さんがもう本当にバスに同乗してるんで、
うん、
自由に何かを、お金を作ることもできずに、
うん、
悶々としている状況の中で、まあ、これ僕にそんな電話をかけてくるのはよっぽどのことだろうと思ったので、
うん、
まあ、できることだったらしますよっていうことを僕軽く言ってたら、
どうしようかな、行こうかな、やめようかな、とか言って、もてあそんだりはしなかった。
はい、多分、うん、半助さんがどういう人かっていうのは一応分かってるつもりだったので、
うん、
多分ここでなんかそんな感じでなぶっていると、
うん、
お泣きましたね。
精神崩壊を起こす可能性が高いなと思った。
てかなぶってるともう一息痩せたんじゃないかっていう返す返す惜しい気がするけど、
ごめん、でももうその時点で結構切羽詰まっている感じはひしひしと伝わってきたんですね、
うん、目の焦点が合ってない感じがしますよね。
そんな感じでしたね、多分。
でも話が若干最初僕も、うん、えっていう感じの話の内容だったので、
うん、
この人は何を言っているんだろうっていう、うん、
思いますよね。
はい、普通だとにわかに信じがたい話をされたので、
うん、
これは多分相当切羽詰まっている状況なんだろうと思ったので、
うん、
あ、じゃあ動かねばいけないだろうなと思ったので、うん、分かりましたっていうお話で、
うん、
半助さんに言われた、うん、お金でそれで大丈夫ですかって言って、
うん、
で、まあ、とりあえずそれだけあればっていうお話だったんで、それで銀行に行ってお金を用意してきたりしたら、
はい、
やっぱりすいません、もう少しって言われて、額が増え。
あれ、なんだったっけな、なんで増え、あれ、やばい、あ、翌日があったんだ。翌日が、遊園地に行く予定だったんです。
もう、永井先生のご利用は計画的にだね。
はい、
遊園地の入場料が高いよって言われて、あ、やべえ。で、もう一度電話した次第でした。
だから、こんなに親切な闇金もそうはないと思うぐらい、お金をダイレクトに届けるっていう、21世紀の中ではなかなか
振ってもらうとかもできない、
ね。新しい直接金融の形ですよね。
はい。
市場経済に殴り込みをかける。
びっくりしました。こんな直接的な経済を行う大人がいていいんだろうかって思う感じもあったのと、
うん、
次の日僕も仕事だったので、うん、ここから日光に何の準備もしないで行くっていうのは、
うん、
結構シビアだなとは思ってはいたんですけれども、さすがに半助さんがあの状況で電話かけてきたのを、うん、いや、ちょっと明日仕事なんで厳しいっすねっていう話はちょっとできずに。
言えばいいのに。
まあここは頑張っておかないと多分半助さん本当に泣いちゃうんだろうなっていう
泣いて言ってましたな、きっと。
なので、まあ行ったはいいんですけれども、
う
ん、まあ行くまでは当然道すがら長いのと、
うん、
まあ、10月の中盤後半といえども、
はい、
栃木県日光市って割と秋冬が早いんですね。
あ、そう、寒かったんですよね。
うん、それは、はい、 本当に気温が寒かったのか、それとも財布の中が寒かったのか、それとも世間が冷たかったのか。
いや全部、
ね、全部か。そりゃ寒かっただろう、
はい、全て寒かった感じですよね。であの、はい、僕当然そこに行く用意は全くしてないので、
うん、
割と10月ぐらいだと僕の住んでるエリア暖かかったので、
まあ暖かいで有名なところですもんね、
はい、普通の格好をして過ごしていたところに、
うん、
待てよ、日光ってもしかしたらすごい寒いんじゃないかなと思ったんですけど、
うん、
案の定8度とか6度になってたんですね、着いた時に。もう着いたのが、でも半助さんがそこもまた時間指定をしてくるんですよ。このぐらいの時間だったら自分の体が開くんでっていう時間指定をしてくるんです。なんでここの時間までにみたいなことで。
どんだけ寂しいやねんお前。はい。
そこ間に合わせなければいけないってことで。
うん。
で、たどり着いて、まあでも、ちょっと多少なりとも少し早めに着いて、
うん、
まあ早いからなと思って待ってて、気温を見たらやっぱ8度とか6度になっていて、
はい。
でも本当に先ほどお話ししたように観光地なので、本当夜も早いので、
うん、
開いてるお店も全くなく、
うん、そうなんですよね、真っ暗でしたもんね。
はい、真っ暗で、で半助さんが出てくるかどうかもわからない中、僕そこ30分ぐらいさらに待ちまして、で半助さんが体が空いたって言って自分の泊まっている部屋に一回導き入れてくださって、うん、でそこで無事あの引き渡しができ、
うん、
一応ちょっとそこで一息つかせていただき、
うん、
それからキロに着くっていう話で、あの半助さんの安堵っぷりったらもうものすごかったですね。
長井先生、都合のいい女じゃないけど、都合のいい人じゃないですかそれ。
はい、あのこれ僕ものすごく、
うん、
優しいなと思いながら車を走らせました。自分でも
本当に助かりました。
まあ多分全人類の中で10月20日の一番優しい人だったね。
そうですね、
うん、
あの本当にだからもう日光って見る場所もそれこそ本当に先ほど半助さんが言われたような箇所がメインなので、
うん、
夜になると本当に何も見れないんですね、
うん、
暗く、
うん、
だから観光に行くわけでもなく、
うん、そうですよね。
はい、なので単語だけで言うと突然思い立って日光にお金を届けて帰ってくるっていうすごい巨大なお布施をしてくる人みたいな感じになっていて、
トンポ帰りでしたもんね。
はい。で、ね、もう本当に観光できるとかそういう場所でもね、夜になるとほとんどないので、
うん、
ただあの、日光には金谷ホテルっていうホテルがありまして、
ほう。
はい。
金谷ホテルっていうのはあの、割とそこで焼いてるパンが有名だったりするんですね。
ほう。はい。
あの、これ東京駅とかでも、時期によっては売ってたりとかするくらいなんですけれども、
はい、
でその金谷ホテルベーカリーっていうのが半助さんが宿泊してる宿のパス向かいぐらいのところに位置してたんですね、
はい、
あ金谷ホテルのベーカリーがあると思ってパンが買えたらいいなと思っていたんですけれども、もういかんせん時間がもう本当に日付が変わろうっていうタイミングなので、当然あのもう真っ暗な中、自動販売機すらもほぼほぼない状態で、
うん、
ですね、着いたっていう連絡をしても、半助さんがその時になると今度は出てくれないっていう状況にな
る。どんだけ
星だけは綺麗だけど何してるんだろうなって思いながら、半助さんの応答をひたすら待っていたんですけれども、あの、ここ泊まってるって半助さんが教えてくれた宿が分かっていたんで、僕その前でもちょっと待ってたんですけれども、明らかに建物の中で暖かい中でお仕事してらっしゃる皆さんに、ものすごい不審者扱いを受けてはあまり長いことそこを眺めることもできず、
うん、
もうただひたすら日光の中でうわもう少し着るもの持ってくればよかったとかいろいろな後悔をしながら、
うん、
ものすごく半助さんを待つっていう。
ごめんなさい、ここでもう一つ懺悔を していいですか。
どうぞ。
ごめんなさい、その、ま、待っていただいた間私ごめんなさい。
は
これ僕今初めて聞いたんでちょっとびっくりしてるんですけど、
お茶だけいただいて ありがとうございましたっていけるんですが、この時に限ってカメラマンさんってくださいって言われて、もう時間ないのにって、すいませんました。
で僕は外でひもじい思いをしながら星を見ながら、半助さんいつになったら出てきてくれるんだろう、もう不審者扱いはされるわ。であの僕その時にちょうどあの自分の車の タイヤをそろそろ変えなくちゃなと思っていたんですね。だいぶ減ってきていて、タイヤも用意していて、
うん、
で、高速道路に乗らなくちゃいけないなっていう状況があったんで、うん、わざわざハンスケさんに会うために僕銀行に行った後に、
うん、
タイヤを交換したりとかもしてるんですね。
どんだけ出費してるんですか？
マジですか？
はい。で、そのハンスケさんのために、本当にハンスケさんの指定した時刻に、ちゃんと届ける届け屋として頑張ったのに、
うん、
外で待たされ、間、うん、ずっと不審者がられていたっていう事実が今明らかになったっていう。
どんだけ尽くすんですか、ハンスケに。
どんだけひどいんだよ、俺、みたいな感じです。
うん、俺、さっきの話聞いて、ちょっとこれ、ひどすぎるんでカットしようかなと思ったけど、そこまで聞いたら、もう編集せずに流します。
本当に申し訳ありませんでした。
あまりにも、用意ができてないところに突然飛び込んだ話だったのと、
はい、
ハンスケさんの声のトーンが、笑える感じではなかったんですね。
うん、
電話した時でしょ、
はい、飛行機の中で、はい、この中にお客様の中にお医者様はいらっしゃいませんかキャビンアテンダントの方が聞くぐらいの感じで聞いてきた
って、うん、なんとなりませんかみたいにお願いしてました。
ああこれはちょっとシャレにならないトーンだと思って、
はい、
これはなんとか答えてあげた方がハンスケさんにとってはとても良いんだろうなと思って、まあ、はい、いろいろ曲がりなりにも僕もハンスケさんにお世話になっているなという自覚はあるので、
とんでもない
だったら答えようと思って行ったんですけれども、うん、まあ寒いは静かだわ不審者がられるわっていう三重苦に会いながらひたすら外でハンスケさんを待っているっていう、でかつてお金を届けてそしてトンボ返りっていう、本当に90年代とかのトレンディードラマでもなかなかない
シチュエーションですよね。
その日のうちにこなしてきたんですけれども、うん、おそらく多分ハンスケさんその時にでも相当シャレにならないと思っていたらしいんですね。
はい。
その後部屋に通していただいて、まあちょっとお茶をごちそうになりながら少し話をしていたら、電話で僕が行くっていう段取りが組めた時点から、
うん、
やっとまともに撮影ができたけど、もう本当に正直そこまでは何をしてるのかわからないぐらいやばかったって言ってたんで、
うん、
相当まずかったんだなと思って。
僕今聞いててまだ胸がキュンとしてますもん。
結構ここだけ聞くと僕尽くす女性だとしたら相当尽くせるんだろうなっていう、
うん、そうですね、
振り返れてはきたんですけれども、まあ、相当本当にドキドキしていたようなので、はい、シャレにならないぐらい汗をかいたっていうのもありますし、多分その汗が相当な引き汗だったのも含めて、
うん、
やつれたんだろうなっていうふうに推測している次第なんですね。
これはありそうですね、ここまでいくと。
はい。大いにその可能性が、ただ単に動いたっていうだけで、
うん、
痩せたわけじゃないんじゃないかなっていうのを非常にその日に強く感じた一日でしたね。ただ僕帰りも車で当然自分の家に帰っていくんですけれども、
はい、
途中1時間半ぐらい走った時点で、
うん、
もしかしたら今ハンスケさん寝てんじゃないのかなと思うと、
怒りがこみ上げてきますよね。
はい、と思って何かがおかしくないかなと思い始めて、
うん、かといってハンスケの横で添い寝して寝るのもね。
はい。でも、やっぱりハンスケさんも大変だなと思ったのは、
はい、
さっきも何度も申し上げてると日光その時期でももう寒いんですね。
はい。
でハンスケさんのお部屋も結構寒かったんですね。
ほう。
だからこれだけ寒いところで不安な状況で寝てたりするのはかわいそうだろうなとは思ったりはしたんですけど、よくよく考えたらもうとりあえず手元にお金を渡ったしなんとかなるなと思ったから、
うん、
安らかな寝息を立てて嫌がるのかと思うと、まあそれはそれで、うん、うーんと思いながらとりあえず帰ってきて、でも僕がそれでなんだかんだで家に着いたのが3時ぐらいだったんです。
深夜3時、
はい、で、はい、当然何の用意もしてなかったんで帰ってからやるべきことやってたら明け方5時ぐらいになりまして、
はい、
でそこから、まあ、1,2 時間仮眠をとって普通に仕事に行くっていう状況だったんですけれども、
うわ、
まあ、月の日が、はい、相当に辛かった感がありまして、
笑えないという一日だったんですね。
はい、だから長い一日だなと思っていたんですけれども、うん、
はい、
本当にあの半助さんと一緒にいると、うん、まあ、そういう意味であの人生がいろいろな形でこう、うん、ワインディングロードになるんだなっていうのをすごい感じさせてもらえたというか、退屈しないっていうところも含めて、
ね、
いい意味でデコボコしているっていう感じって言ったらいいんです、うん、
っていうのを
まざまざと体験させられて、そのことによって多分半助さん本当にやばい、お財布がない、お財布がないっていうことで、
うん、
相当シャレにならない状況だと自分で思っていたようなので、
うん、
相当やつれたんじゃないかなと
思われますよね。
でもあの半助さんその後すごく優しいのでっていうのもおかしいんですけど、
うん、
うん、あのいろいろとあのすごく多分申し訳ないことをしたんだなっていうふうに思ってくださって、
そら思うでしょう。
でもあのその後の半助さんの体の張り方も実はものすごいんですよ。
はい、
あのイベントの前の前の金曜日なので、
はい、
11月9日の金曜日ですね。
はい、
はい、
その日半助さんがあの半助さんの泳ぎをプールでチェックしてほしいっていう話があって、
はい
はい、
であの半助さん横浜から僕のところまで一回来てくれて、
うん、
はい、
でその後横浜に戻って半助さんが普段使うプールで半助さんのお湯をチェックして、
うん、
その足で名古屋に向かい、
うん、
名古屋から、
うん、
そのままの勢いで僕の家まで送ってくださって、そこから横浜に帰るっていうあのほとんど24時間寝ないで、
うん、
1日1000キロぐらい走ったんだと思うんですけど、
1057キロでした。
やっぱりそのぐらい走ったんですね。
はい、
いやそれぐらいしても当然でしょう。
一応体を張ったお詫びはあのしてくださったっていうことで、
はあ、
せめてものという感じです。
お詫びの足しになったかなっていうぐらいですか。
そうですね。
まあということで半助はそれで辛労でやつれたと
の可能性が非常に高いと僕は思っております。
なのでイベント来てくださった方、当日半助さん痩せたすごいと思った方、その気持ちは幻想です。半助に騙されています。
いや騙してない。
永井先生に多分人生のどっかでいいことがあると思いますし、半助は痩せたかもしれないけど寿命も縮まったね。
縮まりました。
半助サザエさんになるの負けでした。お疲れ様でした、お二人とも。
はい、お疲れ様でした。本当に今振り返ってみても結構ものすごい事件だったんですね。
よく俺遠くでよかった。
次哲夫さんお願いします。
どうやってお金を届けろっちゅうね。
早めに電話しますんで。
結構です。あなたの住む
町までみんなのダイエットをお聞きの皆様こんにちは、アルパカです。
エンディング曲愛しい人へを含む CD 君の歌好評発売中です。8曲入り1500円。
ご注文はアルパカのホームページ番組テキストからお越しください。ご家庭に4枚くらいから10枚ぐらいまで買ってね。踊れ踊れみんな踊れ、200万の足を踏み鳴らせ、回れ回れ回れ早く回れ、潮風と手をつなぎ。
今週の成果発表です。よっ。前回人類最大の上げ幅を記録した鉄尾一郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週です。
はい、
運動ウォーキング1回以上。
はい、
お疲れ様です。
まだ何の成果も。
もしもし。
はい、
はい、食事、バタバタしておりまして外食ばっかりです。
おお、
はい、
やばそう。
嬉しそうに言うな。
うん、
はい、ウォーキングの前にムーバレックスはいたしました。あと永井先生からイベントの時に教えていただきましたタオルを使った、やっぱりあれもムーバレックスなんですよね。
そうですね、あの 参加してくださった方で、あの、うん、ツイッターであの、最近タオル体操、タオル体操という形であの、皆さんお名前をつけてくださっているんですけども、はい、すいません、あの、この場でもう一回改めて宣言させていただくと、はい、あれも、ムーバレックスのバリエーションになっております。
はい。
お、
やっぱムーバレックスということでいいんですか？
はい。ですね、あの、はい、道具を使ったりはするんですけれども、うん、基本的にあの、動きを、要は皆さんの体に変化を与えるコンセプトが、うん、同じなので、うん、ムーバレックスの中のバリエーションという形で提供させていただいております。
はい、はい、昼間ムーバレックスの新しいタオルを使った部分、
はい、
ウエストを細くする、あとは二の腕をすっきりする、そして美脚という3種教えていただいたんですよね。
はい、
あちらの方は、5回やりました。
お、
はい、
ただ1分ぐらいの短いやつだったんですけれども、それをやっております。
はい、
ということです。動けば減る体になったといえば聞こえはいいんですが、動かないとウエストが増える体になったという気もいたします。
う
れしそうに笑うな。前回ご紹介した体重が 73.8cm でした。違う、 73.8kg でした。
動揺して
ます、ね、してます。今週は、はい、じゃん、73.9、
0.1 キロの増量です。お疲れ様です。
お疲れ様です。
嬉しそうに言うな。
これはでも基本的には変わらないですからね。
誤差、
まあ誤差、そうですね、まあ、いわゆる日内変動っていう感じですかね、専門用語で言うと。
誤差でもイエイ。
嬉しそうに言うな。上、体脂肪です。
はい、
前回ご紹介した体脂肪が 25.4% でした。
はい、
今週は、じゃん、 26.2。
0.8% のプラスです。お疲れ様です。
嬉しそうに言うな。これも誤差ですよね。ごめん、はい、違う。
まあまあまあ、でも体重からしてみるとそんなに、でも一気に油が乗るっていう感じはないはずなので、
はい、
それほど気になさらなくてもっていうのと、手帳さんにとって大切なのはやっぱりあのウエストがどの変化を遂げるかっていう部分ですからね。
そうですよね、体重が増えてもウエストが細くなってればいいんですもんね。
はい、
イベントの時に永井先生に褒めていただいた鉄夫です。
はい、
前回ご紹介したウエストが 88.4cm でした。
はい、
今週はじゃん、ということでお送りしました、みんなのダイエットをお届けしましたのは鉄尾一郎と、
あれ、
長井と半助でした。ありがとうございました。
終わってない、
ウエストの数字が
空白ですよ。
いえ、ちゃんとちゃんとお伝えしました。 88.4cm がじゃん、
じゃん、
しました、みんなのダイエット。
それ口だけ動かしてるんでしょ。
違います、ちゃんと正確に伝えてます。というのが計測不能、
計測不能、
私の100均で買ったウエストを測るメジャーが、
はい、
前回、ちょっと増えたのをメジャーのせいにしてしまいましたよね。ちょっと陰謀じゃねえか、俺ははめられてないかとか、
ああ、いや、はいはいはい
はいはい、
はいはい、
メジャー君が拗ねたみたいで、じゃあいいよ、出ねえよと言いまして、
ほ、
巻き取り式のメジャーが中から出てこなくなりました。はい、出てきてくれません。
天の岩戸っていう、
はい、私も全く同じものを、同じ神話を頭に浮かべました。ウェブページ見れる方ご覧ください。この黄色のメジャーが出てきてくれません。なんかまるでなんか魚の口がポカンとちょっと開いてるような感じ。
ああ、はいはいはい。
なってます。
いませんもんね、ここ。
つまむ。今の写真だと、
はい、
あの、これがメジャーなのかどうかわからない。
わかんないですね。
はい、あの、お賽銭を入れる口みたいな状況でポッカリ、
はい、
プラスチックの容器の真ん中に口が開いているっていう感じになってますね。
はい、黄色の楕円形のメジャーです。ちょうど、男の大人の人差し指と親指で銭でっせっていうような、ま、円を作ったぐらいの大きさのものです。
はい、
真ん中のポッチがありまして、これを押すとメジャーがキュルキュルキュルっと、あの掃除機のコードみたいに巻き取ってくれるやつです、
うんうん、
そして今見えてる正面の魚のお口みたいなところから本来ならば出てきてくれて、ウエストを測って、水平に測って、そして鉄尾がその後最小位置を探そうと斜めにするのにも嫌がらずに付き合ってくれて、うん、最短値を一緒に探してくれた、ウエスト95センチの時から80センチになったところを一緒に見てきた2年間の仲間でした。裏にはひよこちゃんの絵でシングアソングと書いてありますが、若干寂しそうです、
うん、
で、こじ開けようと、もうぶっ壊しても構わないと収録前だったので思いましたが、うん、こんな時に限って100均なのに丈夫です、壊れません出てきませんということで、測れませんでした。以上。
なるほど、その手が、
いや違う、本当だって本当に今でも壊れないんだって、
まあ、
壊れないでしょ、叩きつけたけど壊れないもん。
出てこないっていうよりもさ、これそもそも出てるもんですよね、輪っかみたいなのが。
そうそうそう、引っかかりがあるのが、引っかかりが実家に帰って、
中に入っちゃった、
入っちゃったと、いうことで、まあこの数値です。運動も1回です。そう劇的にも増えてないだろうけど、劇的に減ってるがないだよなという気はしています。
はい、
ということで次週新たなメジャーを入手し、
うん、
ということは参考値ですよね。いや、いいのか、同じ、うん、メジャーに関しては
一緒でしょ、
一緒だよ、一緒であってほしいよね。
多分1メートルは基準を満たしてると思うので、
ね、100均だからちょっと短いとこすんなの、違うの、
まあまあまあ、メジャーはもうだいぶね、本当にあの汎用品として出回っているので、はいはい、おそらくそんなに誤差がなく、はい、行くんじゃないかな
って。そんな風に疑うとまたあれだよね、仕返しを食らうよね。
はい、あの怖いのはそこですよね、うん、あのそんなに疑われてるんだったらもう二度と出ないって、また次も同じ謀反を起こされる可能性があるっていう、うん、
感じありますよね。
それが一番怖いですね、うん、
あのやっぱ体脂肪とか推測値だから、脂肪系が変わると体重系が変わると違う可能性はありますよね。
それはあのすごくありますね。同じメーカーさんのものでも、はい、半年ぐらいしてモデルチェンジしたものだとガラッと数字の出方が変わるものはあったりするので、
僕5年前ですがな、
うん、あります。本当にこの数字、うん、はい、特にデジタルで測るものに関しては、
はい、
誤差が非常に出やすかったりはするので、皆さんもやっぱりこまめに測ってらっしゃる方多いとは思うんですけれども、
はい、
なのであの一番やっぱりあのやるとまずいのが一喜一憂しすぎることですね。
ほうほう、
今日減った、やったっていうことと、
うん、
あ、こんなに増えた、がっくしっていうのを、
うん、
まあ、それほど繰り返さずに、
うん、
まあ、2週間ないし、
うん、
1ヶ月ぐらいのスパンで、
はい、
平均値で見ていただくのが、多分その方の体重なり体脂肪っていうことでは一番正確な数値が測定できると思うので、
はい、
あまり1日で、特に体脂肪率と体脂肪量の減った、増えたっていうのは、あまり気にしすぎないことですね。僕が自分の会社のお店で使っているものに関しては、
はい、
単に業務用のものなんですけれども、
はい、
それでも同じ人で3回を10分以内ぐらいに測ってもなんでこんなに違うのっていうぐらい変化が出ることがあったりしますから、
はい、
本当にだから体重っていう体の重さに関してはね、それほど大きい差があるっていうことはないと思うんですが、
はい、
体重体脂肪はあのあくまでも目安にして、
はい、
あんまり一喜一憂しすぎない方があのストレスも感じづらくなるので、
はい、
できればちょっと目安っていう形でご理解がいただけると良いんじゃないかなと思っています。
はい、はい、ありがとうございました。長井先生のアドバイスを聞きながらも、一喜一憂はいけないけど、どうせなら血の気が引くぐらい思い切りドキドキすると痩せるんじゃねえかっていう気もしている鉄尾一郎です。お送りしましたみんなのダイエット、お届けしたのは鉄尾一郎と
長井と
笹井でございます。
探した僕はまだ君を探している大きな